おはようございます。暑い日が続いておりますけれども、皆さんにこうして日曜日にお会いできることは、一人のクリスチャンとして一番の励ましですね。こうして皆さんにお会いできる、教会においでにならないとやはり移動されたのかなと、お互いに思うわけですけれども、神様が私たちクリスチャンをこの教会というですね、この人のつながりの中に入れられたということは、大変これは感謝なことだと思います。一人一人が勝手に信仰を持ちなさいと言われたら、きっと我々どこかで挫折してしまうんじゃないかと思うんですけども、こうしてお互いに心配をし合う、祈り合う仲間がいるということをですね、本当に心から感謝したいと思います。今日は先週に引き続きまして神の国ということについてのお話をしたいと思うんですが、前回神の国というのはテーマパークのようなものだというお話を少しいたしました。神の国という言葉そのものはですね、我々、クリスチャンであれば耳慣れた言葉なんですけれども、実はこれは、イエスという人物が初めて口にした言葉だと言われております。というのは旧約聖書に似たような表現が、ないわけでありませんけれども、イエスが初めてですね、この神の国という言葉を明確に一つの概念を持つ言葉としてお使いになったからであります。そして先週はイエス様がその宣教の最初に、時は満ち、神の国は近づいたという言葉でもってその活動を始められたということをお話をいたしました。で、なぜキリストはこの神の国という言葉を用いて、あるいは神の国は近づいたと言ってその活動を始め、またその活動を続けていかれたのか、そういう疑問があるわけです。なぜならばキリスト教というのは、このイエス・キリストという人物が、教会のシンボルになっております十字架にかかって、そこでその贖罪死を遂げた、人間の罪の身代わりとして死んだんだ。で、彼を信じることによってこの罪が許されて神の子となることができるというのが、これはキリスト教の中心的な教えですね。しかしこのイエスはその贖罪という最も大きな役割を果たす前に、正確な期間は分かりませんけれども、おそらく3年か、あるいは1年だったかもしれませんけれども、ある一定の期間、人々と共に暮らし、また教え、また奇跡を行われたりして、活動をされたわけですね。罪から救うということだけが目的であれば、その期間は必要なかったと言えるんです。だからもうさっさと十字架について、贖罪師だったと言って、それで信じる者は救われるということで済むわけですけれども、そうではなかった。それはこの十字架にかかって死ぬと、人類の身代わりとなって、罪の身代わりとなって死ぬということは、あくまでもこの神が人間を救うという働きの一部ではあるけれども、これは全てではない。あるいはこの罪から救われるということは神の救いの入り口ではあっても、それは完成ではない、全てではないということをですね、この十字架にかかる前にイエスは私たちに教えようとなさったのではないか。人間が まあ、私たちが神に救われるということは、もし他の言葉で表現できるとするならば、それは神の国に入るということなんだ。それはその神の国という言葉の中にはいろんなことが含まれておりますけれども、もし一言で表現するならば、それは神の国に入るということなんだ。罪が許されるということも、もちろんそれは神の国に入る、あるいは入ったということではあるけれども、それは全てではないと。だからイエス様はその活動の最初に、神の国が来たんだよという言葉を発せられて、人間の救いというものが、そのただただその霊的なというか精神的な、この罪が救われるというそれだけのことじゃなくて、もっとその生活を含んだ、この人間の人生全てを取り扱っているものなんだということをですね、表現しようとされているのではないかと思います。まあ、その辺の話はまたおいおい繰り返ししていくことになると思いますけれども、神の国という言葉は、まあ、先週ちょっとお話ししたことは、この神が王として支配される国のことである。それは決してその地域や領域のことではなくて、支配のことである。さらに言えば、それは神の思いが現実となる場所、神の思いが実現される場所、それが神の国。神の国に対する言葉は当然これ人の国なわけですね。私たちは人の国に住んでいます。人間が考え出して、人間が支配をして、人間の願いや願望やそういうものがこの成就する国に住んでおりますけれども、これから私たちは人の国ではない、神の国に住むんだ、神の国の一員なんだというようなことをイエス様はその宣教の最初に言われました。そして次に何をされたか、まあ、宣言をされた後で何をしたかということが今日の話なんですけれども、これは1章の16節から34節までをお読みしたいと思います。マルコによる福音書、新約聖書のマルコによる福音書ですが、新約の61ページになります。16節からお読みいたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。2人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この2人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。その時、この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。イエス様が、神の国が近づいた、あるいは神の国が来たとおっしゃって最初になさったことは、弟子を集めるということでした。 最初の弟子として選ばれたものは漁師でしたね。ガリラヤ湖という、ま、大きさからいくと、ま、琵琶湖、もちろん琵琶湖のように大きな湖ではありませんで、ま、一目でこう見渡せるぐらいのですね、あのそんなに大きな湖ではありませんが、しかしとてもあの豊かな湖、魚のたくさんいる、湖で漁をしていたこの漁師たちでした。で、彼らは彼らのところにイエスが近づいて、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようとこう言われますと、なんとただその一言だけで網を捨てて従った、イエスについていったというんですね。まあ、非常に単純な、ほとんどバカに近い人たちですね。もう少し考えてからついていっても良さそうなもんですけれども、まあ、これはちょっとあの極端な書き方をしてあるかもしれませんが、しかし本当に網を捨てて従ったという表現にあるように、またそれだけではなくて、その後2人、ゼベダイの子ヤコブとヨハネはですね、父ゼベダイと雇い人たちを残して従ったと書いてあるんですね。まあ、今で言うとその介護も放り出して、行ったと。まあ、おじいちゃんはヨボヨボだったってわけじゃないんですけれども、まあ、そんな感じですね。家族も捨てて、仕事も全部捨ててイエスについていた。で、非常に単純なこの心の持ち主ですね。で、彼らはこの、まあ、当時の生活のなんていうんですかね、まあ、当時の人たちの中では、まあ、言ってみれば中産階級というんでしょうかね、まあ、普通の、今で言えばサラリーマンというか、ごく普通の人たち、別に貧乏であったわけではないし、また特に金持ちであったわけでもありません。そして、非常に単純でありましたけれども、別に全く何も知らない無学な人たちであったわけではない、彼らは彼らなりにやはりユダヤ人ですからね、小さい時から聖書を読んだりして勉強していた人たちですから、まあといっても学者であったわけではない、本当にごく普通の人たちでした。で、実はこのイエスのようにですね、この時代、預言者というか教師というか、その自分の思想とか、あるいは神の声を聞いたとかということで、この指導者として人々を集めて、あの宗教的なグループを作っていた人たちは結構おりました。バプテスマのヨハネももちろんそうでした。でヨセフォスという当時の歴史家の書いた本の中では、イエスよりバプテスマのヨハネの方が大きく取り上げられているぐらいなんです。有名なところでは、あの司会写本を書いたね、あのクムラン、集団と言われてますけれども、それを作った指導者も元祭司でありましたが、その祭司職を捨てて人々を集めて、あの砂漠で宗教集団を作ったんです。で、そういう人たちは結構たくさんいたんですね。ですが、もっぱらですね、彼らのグループ、まあ、パリサイ人とかサドカイ人とか、あのエッセネとかっていうのももちろんそうなんですね。最初にリーダーみたいな人がいて人を集めたんですけれども、当然最初は自分の考えに合う人であったり、あるいは何か特別な宗教的な体験があるとか知識があるとか、そういう人を集めたわけです。ところがイエスはもう全く関係ない、もうごくありふれた普通のおじさんたちを、まあヨハネなんかまだ若かったと思いますけどね、まあお兄さんおじさんたちをこの集めた。で、彼らはですね、この言ってみれば神の国の最初のお客さんだったんですね。まあ、最初の従業員と言ってもいい、お客さん兼従業員でありました。で、彼らの働きというのは、これからイエスが行うであろうこの神の国の出来事をつぶさに目撃し、また自分たちもこの神の国の恩恵に良くして、この神の国について自分も体験して、そしてやがては彼らがこの神の国を拡大していくという、そういう役割を担っていたわけであります。 で、神の国はテーマパークのようだという話を私がなぜしたかというと、これは先週お話ししなかったんですけれども、実はかつてですね、テーマパークというコンピューターのゲームがあったんです。ご存じないと思いますけど、まあ、この中で毎晩テレビゲームやってるって人はほとんどないと思うんです。私ぐらいだと思いますけども、ちょうどですね7年ぐらい前かな、95年ぐらいに富士通の出したパソコンを買った時にテーマパークという名前の、ね、ゲームがついてきたんですよ、ね、やったことありますかね。そのゲームは何にもないところに自分でテーマパークを作るというゲームだったんです。で、テーマパークというのはあれですよ、ディズニーランドとかね、要するに遊園地ですけども、今、まあ、今年はユニバーサルスタジオジャパン、ね、あれはテーマパークですけどもね、ああいうものですよ。それを自分で作るというゲームだったんですよ。で、場所をこう決めてね、で、場所も自分でこう作って、でそこにアトラクションを置くんですよ。で、最初は予算が少ないのであんまり高いのは置けないんですね。安いメリーゴーランドとかお化け屋敷とかこういくつかこう置いて、それでそれだけじゃなくて、なんかハンバーガーショップを置いたり、それだけお手洗いを置いたりですね、花壇をやったりして、で大体準備ができたなと思うと開園するんですよ。ちょっとお客さんが入ってくるんです、そこに。ところがお客さんは入ってくるなり、その楽しそうなところに行くんですね。そうすると長い列ができてしまうんです。長い列ができてしまうと、その後ろの方の人はつまらないって帰っていくんですね。で、中にはこの辺にポッとハンバーグが食べたいとかって思いを持ってる人がいるんですよね。ハンバーガーでも、ハンバーガーショップがなかったです。お手洗いに行きたいと言って走り出す子供がいて、で上手に作らないとお客さんがどんどん減っていくんです。で、人気のあるアトラクションはすぐに壊れてしまうんです。で、必ず今度はそれを直す人を雇わなきゃいけない。で、従業員がある程度揃ってくると今度ストを起こすんです。従業員がで、ストライキの交渉をして、で賃金交渉なんかやってですね、でうまくいくとまたちゃんと働いてくれるんです。で、お客さんが上手に入ってくると売り上げが伸びてくるので、その売り上げでまた新しいアトラクションを置くんです。で、順調にいくとこのテーマパークの株価が上がるんですね。で、株価が上がったところで、最高潮のところで売ると、ごぼっとお金が入ってきて、今度は新しい都市にそのテーマパークを作れるようになる。僕はそれしばらくハマりましてね、やったんですよ。今でも売ってますよ。プレイステーション版もあるし、パソコン版ももちろんありますからね、退屈な方はやってみてください。忙しい方には向かないです。こう何かやってると、そのうちお客さんが入ってきて、じっと見てなきゃいけないんですね。お客さんが何を欲してるかって、こう、それだけじゃない、そこに必ずねイメージキャラクターがあるんですよ。で、そのイメージキャラクターを置いて、でイメージキャラクターが子供に風船あげたりなんかするんですね。でも、それをどこに配置するかとかね。で、それすごい面白かったんですけども、この神の国の話を考えた時に、僕はそのテーマパークのあのゲームのことが思いついたんですよ。で、もちろん全部が一緒ではないんですけれども、この何が言いたいかというと、イエス・キリストの頭の中にはこの神の国という言葉を用いてですね、神から離れてしまった、罪を犯して神から離れてしまった人々をもう一度この神のもとに立ち戻らせて、でもそれはただ単にその罪から救われるというだけのことではなくて、そこで楽しませたり、いろんなことを体験させたり、またその神の国に、まあ、ある意味では住むんですけどね、そこに住んで、そしてこの神様と共にある暮らしを楽しむということを味わわせようと思われたんじゃないか、まあ、そういう意味からすると、このテーマパークはむしろハウステンボスのようなですね、何かああいう、あそこは横になんかでかい、別荘みたいなのがありますね。大きなホテルがあったりねしますけれども、そのイエス様の頭の中には、もうこの神の国は来た、近づいたって言った時にですね、もうすでにこのどういう国になるのか、そこにどういう人が集い、またどういうアトラクションができ、またどういう問題が起こり、またどのように発展していくのかということが、もうすでに完全な 青写真というものがあったはずなんですね。もしそうでなければ神の国テーマパークはとっくに消滅していったはずなんです。ところが今どうですか。そして世界中にですね、神の国テーマパークが広がってるんですね。つまりイエス様の頭の中にはもう最初から設計図ができていたし、将来像も分かっていたんですね。で、一番最初にしたことは何かというと、この弟子集めなんですよ。で、この弟子はそのテーマパークの役割からいくとですね、最初のお客さんだと同時にこれはイメージキャラクターなんですね。イエスの周りにいたこの漁師のおじさんたちがイエスのところに来る人々を来やすい雰囲気を作ったんです。もしイエスの周りにですね、金持ちの人たちばかりザーッといたらどうでしょうか。貧しい人はイエスのところに来ることはできなかったでしょう。あるいは学者がね、頭のいい人たちばっかり、もう高学歴な人たちばっかりずらっといたらどうでしょうか。自分は学問がないと思う人は来れなかったでしょうね。でもイエスは一番当たり前の普通の人たちを呼んできたんですね。僕はディズニーランドに、東京ディズニーランドに行って一番感心するのは、いつも感心するのはミニーマウスなんです。ミッキーマウスとミニーマウス、ミッキーマウスってあんまりいないんですけど、ミニーマウスは結構何人かいるんですけどね。顔はね、あれ着ぐるみですからね。皆さん知ってますか、ミニーマウスって。知ってますよね、ミッキーの女性版ね。可愛いんですよ、すごく可愛いんです。ところがね、顔は着ぐるみですから動きはしないんです。ピクリとも動かないんです。なのに表情があるんですよ、ね、本当に、あ、よく来てくれたねというようなね、一緒にこれから楽しいことしようねというようなね。で、写真を撮る時のポーズとかね、あるんですけども、それがね、変なテーマパーク行くとね、そのキャラクターがね、死んでるんですよ。あれどこだったかな、岡山の、なんか言うと怒られるけど、おもちゃ王国かなんか行った時に、なんかね、小汚いなんか熊のぬいぐるみ着たいのに出てきたんですよね。それもね、本当にやる気なさそうな、暑くてしょうがないというような感じの熊ちゃんが出てきてね、もうこれはダメだなと思いましたね。もうミニーマウスはですね、クソ暑いはずなんですよ。クソ暑いなんて怒られますけど、もう恐ろしく暑いはずなんです。真夏のカンカン照りの時にあんなもの着てね、ニコニコ笑ってるんですよ。表情はどこにあるかというと、皆さんね、今度行ったら見てください。手にあるんです、手にあるんです。鍵はね、手なんです。そこまで見てないでしょ、顔だけ見てるでしょ。あの手なんですよ、手の表情。そこでね、ウェルカムするんです。もう入った瞬間のあのミニーちゃんの笑顔、入る前の切符売るとこから見ますからね、あそこでもう世界がガラッと変わるんですね。素晴らしいですね、やっぱりあのホワイトマジックは。イエス様のキャラクターは何だったかというとですね、漁師のおじさんですよ。この漁師のおじさんがね、本当に今から聖書を読んでいくと分かるようにね、バカなんですよね。何にも分かってないんですよ。本当に失敗ばっかりするんです。ところがこの本当に愚かで失敗ばかりするこのキャラクターが、実はこの神の国を素晴らしい場所にしてくれるんですね。そして彼らの姿を見ることによって、あ、神の国とはこういうことなんだ、イエスはこういうことを目指しておられるんだ、ここにいるとこういうことがあるんだっていうのが分かるんですね。ですから弟子たちはとても大切な役割を担ってイエス様に選ばれた。だからイエス様はたまたま湖のほとり歩いてたら暇そうな漁師がいたんで選ばれたんじゃないんです。これはちゃんと計算のもとに選ばれているんですね。弟子を集めて最初に行かれた場所は街道でした。街道というのはユダヤ人が集まる場所、これはただ単に安息日という土曜日に集まる場所ではなくて、彼らの社交場であり、また学校であり、公民館であり、いつも人々がそこで集まっていた、そういう場所でありました。で、この日は安息日、土曜日でありまして、礼拝がありました。キリスト教の礼拝はこのユダヤ教の礼拝の形式をそのまま踏襲しています。 聖書を読み賛美歌を歌い、そしてお話をするんです。でこの時にはイエスが教え始められた。これはなぜイエスがここで教えられたかというと、まあ、一つの想像ですけれども、このカファルナウムの街道は僕も行きましたけど、 今でそこあるんです。そのまま の、まあ、廃墟って言いますか、あの遺跡になってますけれども、このイエス様の行かれたその街道のそのままの場所があります。その目の前にこのシモンの家があるんですね。シモンは、漁師頭でありましたし、街道の目の前に住んでいたということは、この街道においてもある程度の権力を持っていた人だったんじゃないだろうか。そしてたまたま訪れたこのイエスに教えるチャンスを与えたんじゃないかなと思うんです。ところがイエスがの教えというのは、他の学者のような学者とは全く経路の違う教えでありました。どう違うかというと、それは権威ある教えだったんですね。権威ある教え、どんな教えでしょうね。僕はこれ読むたびにですね、自分の説教は権威のない説教だなといつも思うんですけどね、まあ、面白い話はすると思うんですけども、権威はないですね。イエス様は権威のある話をされたというので、これはぜひ聞いてみたかったと思うんですが、イエス様の話はおそらくですね、下手な説明はなかったと思うんですよ。立法学者のようにではないんですから、立法学者はもう知識の塊ですからね。聖書のこの一言をとってもね、あれはこういう意味だ、ああいう意味だ、あんなことだとこんなことだと、もうさ山ほどの説明を用意して提供したと思うんです。でもイエスはね、そういう説明は一切されなかった。だけれどもその一言一言には本当に力があった、権威があった、人々の心に突き刺さるようなね、崇高さと力強さがあったと思うんですよ。ところがこのイエスの話を一番恐れていたのは、いた人がいたのがその街道の中にいたんですね。それは汚れた霊、あるいは悪霊と言ってもいいかもしれませんが、この汚れた霊に疲れた男がいて叫んだと書いてあるんですね。この人はいつもこの街道に来ていた人だったと思います。そして普段からこのギャーギャー騒いでいたとするならば、絶対街道に入れなかったはずなんです。街道は神聖な場所ですから。ところだから普段は本当何気なく、もうごく普通の一ユダヤ人として街道に来ていた。でも汚れた霊に疲れていたということぐらいですというぐらいですから、おそらくはですね、この街道の他の人たちに何か悪い噂を言い広めたり、あるいは、何かお金を取っていたか、とにかくこの街道にとっては良くないことをしていたと思うんです。でもそれは分からなかった。ところがこのイエスの教えを聞いて、この汚れた霊は、ね、たまれなくなったんですよ。いたたまれなくなった。その正体を表したんですよ。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体を分かっている神の聖者だ。他の人たちはイエスの教えは権威がある素晴らしいということで感動はしましたけれども、彼が神の聖者だということは分からなかった。ところが悪霊にとっては、汚れた霊にとっては、イエスは神の聖者であったんですね。彼はいたたまれなくなって、そして悪霊は、に対してイエスが黙れ、この人から出ていけとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせて大声を上げて出ていた。悪霊が出ていた。これは恐ろしいというか、見ていた人はびっくりしたでしょうね。もう普通に座っていた人がね、突然、まあ、エクソシストじゃないですけどもね、声が変わってね、我々を滅ぼしに行ったのかと叫んだって言うんですよ。みんなびっくりしたでしょう。でもそれに対してイエスは一喝されました。恐れることも怯えることもない、黙れ、この人から出ていけ、出ていたんですね。痛快ですよね。でこれはまさにですね、神の国がここに始まったという出来事なんですね。ここに神の国が、開国というか開園したわけなんです。 神の国というのは何かその場所を作ってそこに人々を呼ぶんではなくて、まさにイエスのいるところが神の国。そしてその神の国には汚れた霊は入れない。汚れた霊は神の国にいるともう苦しくなって出て行きたくなると言うんですね。この話、悪霊の話っていうのはまた次の29節以降のところで、まあ、悪霊に疲れている人が大勢来てイエスに追い出してもらったという話が書いてあるんですけれども、この、まあ、イエスの時代に、悪霊に疲れた人がたくさんいたということが聖書に書いてあります。でそれは中にはこの墓場にいてですね、この着物を振り乱して誰も手もつけられないような大暴れをしていた人もいれば、この街道にいた人のようにもう普段は何もないけれども突然何か恐ろしいことをするようなそういうものもいた。で今この21世紀にじゃあ悪霊に疲れた人であるとか、あるいは悪霊が働いているのだろうか、皆さんそういうなんか、あ、これは悪霊が働いてるななんてのを見たことありますか。悪霊は働いてます、間違いなく。それはおそらくイエスの時代以上に働いてます。いろんな形で。だけどちょうどこの街道にいた男のように悪霊が働いているということはわからない。私たちの気がつかないうちに、私たちのすぐそばに悪霊はすり寄ってきて、それこそそして私たちを神から引き離そうとしている。でもそれはね、わからないんです。だってこの街道というところはユダヤ人にとってはこの特別エルサレムにですね、神殿というところがあって、そこが一番聖なるところ。神聖な場所だった。その神聖な場所に汚れた霊に疲れていた男が黙って座っていた。しかもそれは誰にもわからなかった。立法学者いつもお話ししていたけれども、そんなことはお構いなしで座っていた。ところがイエスがおいでになった時に汚れた霊はそこにいられなかった。神の国は神の清い、神の清さがある場所なんです、ね、だから私たちがこの神の国にいるならば、神の国に入っている限りはこの汚れた霊が、あるいは悪霊が、あるいはサタンが、悪魔が私たちに働きかけることはできないということです。皆さんあんまりこの悪霊とかね、サタンとか汚れた霊とかっていうことに対してね、こうなんていうかな、危機感がないと思いますけどね。普段わからないですから。普段わからないというのがね、一番恐ろしいですよ。一番怖い。テーマパークということになると、東京ディズニーランドができたときにですね、最初に一番話題になったことは、東京ディズニーランドにはゴミが落ちてないということでしたね。大体それはどこのテーマパークでも踏襲されているんですけれども、掃除専門の人がいますね、ディズニーランドに行くと。私の話を、神の国とテーマパークの話を聞かれた方はぜひ一度テーマパークどっか行っていただいてですね、行ったことのない方はディズニーランドぐらい行っていただいてもいいと思うんですが、僕もアメリカで、東京ディズニーランドできる前、アメリカのディズニーランド、ちょうどアメリカが生まれた時よく行きましたけれども、本当に塵一つ落ちてないです。というのは掃除を専門にする人がいるんですけど、確かね、カストーディアンっていう名前だったと思うんですけど、どうでした、違いましたか、違いましたっけ。なんかここに必ずなんかプレートがついててね、でほうきとちり取り持ってるんですよ、その人は。でその人はいつもこう園内をこう歩いてるんです。こうであれ見てるとですね、掃除してるのかなと思ったらあんまり掃除してないんですね、うん、なぜならみんなゴミ捨てないんですよ、あの人がそばに来るから。 こうやってもっとこう歩いてますからね、捨てようかなと思っても、でなんか落ちても、すいません、なんて言ってですね、ゴミを落とさないんです。だから私あれで見て分かったんですが、あれは掃除をする人じゃなくて、ゴミを落とすなということを警告している人なんですね。だから綺麗ですよ。いつも綺麗だから、みんなさらに綺麗します。公園のゴミ箱なんか、その逆ですね。みんながもう、とにかくゴミを捨てるからね。最近は大きなゴミを捨てられないから、ああいうとこ持ってって捨てたりするんでしょ。で、誰か一人捨てると、ますます捨てる。道路の植え込みなんかもそうじゃないですか。ね。西広島バイパスの入り口のあたりのね、真っ黒になった木の中をよく見てください。もう、捨てたカンカンやらね、ゴミやら山積みになってますね。中には窓を開けてそのまま灰皿捨ててる人いますからね。火事になったらどうするかなと思いますけれども。あそこに一人掃除のおじさんが立ってたらいいんですよ。何もしなくても。うん、誰も捨てません、おそらくね。この清いっていうかな、まあ、清いっていうか綺麗な環境であるということは、そのテーマパークにとってとても大切なことのようですね。汚いテーマパークは誰も行きたくないですからね。それはそこに何か違うものを求めるから、違う環境を求めるからなんですね。シンガポール行った時もそう思いましたね。シンガポールは一切、ゴミが落ちてないですね。特にホテル街なんか行かれたことはあると思いますけれども、チューインガム売ってないんです。チューインガムはシンガポールでは一切売っちゃいけない。持ち込みも禁止で、食べてペット吐いたら500ドルの罰金。5万円ですよ。5万円、ガムが。誰が噛みますか。タバコも5万円だったかな、うん、広島市もぜひそうしてもらいたい。僕は秋葉市長にそれをお願いしたいですね。税収が少ないとかっていうんだったらそれやったらいいんですよ。いっぺんで倍ぐらいになりますね。それガムを噛むのもいいし、タバコ吸うのも構わないけれども、それはそのことで街を汚したり他の人に害を及ぼすようなことがあっちゃいけないですね。神の国テーマパークは神の清さが支配しているところです。汚れたものは入れないんです。だからそこに所属しているものは自然に神の清さを身につけていく。神の清さを学び、神の清さが染み込んでくるんですね。そしてさらにその場所は清い場所になっていく。だからイエス・キリストの行くところには悪霊はいたたまれない。そしてイエス・キリストの行くところには病も折れなくなってしまう。それは健全なところであり、健康なところであり、清いところですから。私たちの周りにもさまざまな形で悪霊が働いていると思いますけれども、私たちが神の国の一員であれば、そのようなものは決して近づいてくることも働くこともできませんから、安心してください。神の国の住民であるということ、この神の国のに所属しているということは神の清さに守られていますから、この神の清さに守られていることほどですね、この現代にとって私たち人間のにですね、素晴らしいことはありません。さまざまな霊が、さまざまな汚れが人間を堕落させよう、神から引き離そう、苦しめよう、混乱させようと思ってるんです。でもこの神の国にあるものには神の清さが、それは私たちに気づかないところで働かれているということを今日は覚えていただきたいと思います。この神の国が開きました、オープンいたしました、開国いたしました。さらにさまざまな神の国のアトラクションといいますかね、スリリングな出し物やら乗り物やらいろんなものが出てまいりますけれども、それはまたこれからのお話とさせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、イエス・キリストは神の国をもたらすために人となって私たちのこの世界においでくださいました。私たちが知らないうちに人間は自分勝手な国を作り上げて、そしてそこには 私たちの知らないうちに汚れた霊が働いて混乱と苦しみをもたらしております。しかし神の国の住民にはそのような力は及びませんから感謝いたします。神の国は清い国です。神の清さが、神の神聖さが支配しております。神様、私たちがこの国の住民であることを覚えて感謝いたします。それは私たちが意識するとしないとにかかわらず、イエス様のもとにあるならば、イエス様と共にあるならば、そこが神の国であり、そこが神の清さの支配する場所ですから感謝いたします。神様、この1週間私たちは様々なところに行き、様々な人と関わり、またこの世のこの人の国の中で生きていかなければなりませんけれども、どうぞ私たちはイエス様と共にあること、神の国の住民であるということを覚えて、そしてイエス様の守りのあることを覚えて、平安のうちに日々を送らせてください。また様々な悪霊が私たちに働きかけようとするときに、まさにイエス様はそうであったように、権威を持って黙れ退けということができるように、イエス様のもたらされたこの神の国の喜びをたくさん味わわせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。